広報古賀2023年5月号メイナンバー212表紙。今月の表紙は古賀で暮らすと、古賀市ブランド戦略のイメージ写真と街の魅力を伝えるためのロゴマークを組み合わせました。何気ない日常の中にも新しい発見があります。皆さんも自分なりの古賀で暮らす幸せを探してみませんか。撮影は3月29日に行いました。写真、写真の説明。ひらがなで古賀で暮らすと、アルファベット大文字で KOGA、KURASU、とあります。ひらがなの子をカッコとして使い、その中に自転車に乗って空を見上げている女性の顔があります。ロゴマークの上に空が大きいと書かれています。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ目次、3ページ、全国へそして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから7ページ、特集、古賀で暮らすと。8ページ、9ページ、ピックアップ、枕賀の春。10ページ、民生委員、児童委員、主任児童委員は、あなたの一番身近な相談員です。6月1日から7日は、水道週間です。11ページ、第4期、古賀市障害者基本計画を策定しました。5月は消費者月間です。12ページ、新デザインのグルリン号が運行開始。大臣表彰、全国大会出場表彰。13ページ、健康百科、私のおすすめ。14ページ、きらり古賀人。15ページ、今月の古賀っ子、私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から、ファインダー越しの昭和時代。18ページ、19ページ、街の話題レポート。20ページ、21ページ、古賀っ子だより。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、古賀市 LINE 公式アカウント、友達募集中。読者アンケート。写真3枚。1枚目、古賀で暮らすとのロゴマークの中に笑顔の女の子。周辺は菜の花と桃で囲まれています。4ページから7ページ。2枚目、ネーブルパークのミニ SL にまたがる2人の子供と手を振り合う子供たちの様子。8ページ、9ページ。3枚目、刀剣乱舞のゆるキャラ、おっきい紺之助の写真を撮る来館者、19ページ。写真終わり、目次終わり。針谷市長からのメッセージ。私たちの町が50年後、100年後も発展し続け、魅力ある町として市内外から選ばれるようになるために、ブランド戦略に取り組んでいます。市民の皆さんと一緒に古賀の魅力や価値を高めていくための活動です。この取り組みは行政の力だけでは成功しません。皆さんも古賀の暮らしの良いところをたくさん見つけて発信してください。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力、コネクトエブリシング、SFCC 株式会社茨城工場。当社は2020年4月に大手電線メーカーである SWCC 株式会社、旧昭和電線ホールディングス株式会社と古賀電気工業株式会社の共同出資により営業を開始しました。茨城工場は1971年に前身の吉田電線株式会社、古賀分工場として、岡里工業団地内で操業を開始。ビル等の建物に使用される低圧電力用ケーブル、 CV、制御用ケーブル CVV、ビニル絶縁電線 IV などを主に製造しています。これらの電線ケーブルは皆さんが直接目にする機会はほとんどありませんが、私たちの生活を支えるインフラを担う企業として、これからも安心安全なものづくりを行ってまいります。会社概要、二次元コードがあります。会社名、SFCC 株式会社茨城工場、住所、岡里 13-2、電話番号 981100、従業員数約50人、年商555億8000万円、2021年度。写真4枚、1枚目、会社製品、大小様々なケーブルの写真。2枚目、3枚目、標準化されたものづくりで高品質なケーブルを全国各地へお届けしています。4枚目、会社外観。写真終わり。特集、古賀で暮らすと。空の大きさを感じて日々を過ごせる。忘れられない夕日と出会える。歴史、時間の流れを感じながら街を歩ける。本当の野菜の味がするサラダが食べられる。祭りでみんなの心を一つにできる。顔なじみのお店がいつも迎えてくれる。どこにでも足を伸ばせる。やりたいことが次々と生まれる。その一つ一つの日々が古賀で暮らす幸せ。心地よく、ちょうどよく、アクティブに、私たちの日常を包んでくれる街。都市で生活する人にとっては贅沢なことも、この街には当たり前のようにある。そう、それが一人一人の古賀暮らすな生活。まだまだみんなで見つけられるはず。もっとみんなで作り出せるはず。古賀市の新しいブランド戦略始まります。街の魅力をみんなで見つけよう、共有しよう。古賀市の新しいブランディング活動が始まりました。それは市民一人一人の心の中にある古賀の良いところをみんなで共有しながら市内外に発信していく活動です。古賀で暮らすと、手にできる様々な暮らしの楽しさや豊かさ、そうした思いがつながって大きな思いになっていくことが街をより良くする原動力になります。あなたが思い描く古賀に暮らす幸せは何ですか？紙面上部に桃娘をはじめに市民の皆さんの顔写真と皆さんが思う古賀の魅力を書いたロゴマークが2ページにわたり表されています。左下には大きなロゴマーク、古賀で暮らすとの文字があります。ブランディングの方向性は、愛着も誇りも持てる街へ。ブランディングを進めるにあたり、現状把握のアンケート調査を行いました。その結果、市民の皆さんの市への愛着は高いものの、誇りや街の在り方への共感、人に勧めたい意向は低いことが分かりました。これからの古賀市のブランディングに必要なことは、このギャップを埋めていくことです。皆さんの心の中にある愛着をもっと育んで、住んでいることの誇りにつなげて、市外の人にも発信していく活動を皆さんと共に進めていきます。古賀市民のシビックプライド。グラフ。アンケート調査結果が棒グラフで表されています。回答数1797人。愛着を持っている 61.6%。街の在り方に共感している 23.9%。誇りを持っている 37.2%。今後も住み続けたい 57.1%。人にも勧めたい 32.1%。グラフ 終わり。町の魅力に改めて気づくきっかけとして、みんなで作るロゴマークを、古賀の子をカッコとして活用し、その中に一人一人が思う町の魅力を入れ込み、互いに伝え合えるようにデザインしました。郊外で暮らすとの言葉でつながり、皆さんの思いと一緒に育っていくロゴマーク。それぞれの思いに合わせて選べるように、6色のカラーバリエーションも用意。今後はお店や街の様々な場所で自由に使っていただけるようにしていきます。推奨カラーの6色。右上から順に青、オレンジ、黄緑。左上から順に水色、ピンク、黄色の順にロゴマークが並んでいます。一人一人が見つけた古賀の暮らしの良いところが集まって、みんなの古賀の魅力になっていく。あなたなら古賀で暮らすとの続きは何と答えますか？それは言葉だったり、物だったり、風景だったりするかもしれません。目指すのはみんなの古賀で暮らすとが集まって、他の町にはない魅力にあふれたブランドになっていくこと。マークの子の中にあなたならどんな古賀の暮らしの魅力を入れますか？写真6枚。写真の説明。ロゴマークの子の中にそれぞれ茶摘み姿の女性、土手に立つ三人の若者、笑顔のお子さん、古賀の夢あんどん、母親と向かい合っている赤ちゃんの笑顔、サッカーボールを蹴るシニア選手の写真があります。写真終わり。古賀の魅力はって言われてどう思う？座談会。古賀市民、古賀市長。アット&フリークにて。市長。今、市では古賀の良さをもっと感じてもらうためのブランド戦略を進めています。そこで皆さんにお聞きします。古賀の魅力はと言われてどう思いますか？竹村さん。先ほどアンケート結果を見て思ったのですが、確かにこの町に愛着はあるし、住み続けたいとは思うけど、誇りみたいなものは。石川さん。桃祭りなどは有名ですけどね。小犬さん。私は少し前から町づくりに関心があるのですが、そもそもブランド戦略って町づくりにつながるものですか？市長。間違いなくその一環ですね。古賀の魅力が広く認知されれば、訪れる人も増えるでしょうし、住みたいという人も増えるかもしれません。でも現状では、この町の何をアピールすればよいか、私たち市民がよくわかっていないんですね。竹村さん。私は写真を撮ってるからわかるけど、古賀には夕日がきれいな場所とか、名もなき名所がたくさんあるんですけどね。市長、そうなんです。そこで今回、このロゴマークを作りました。古賀の子がカッコになっていて、古賀で暮らすとに続く言葉を市民に考えてもらおうと。石川さん、みんなで作るロゴマーク？市長、はい。古賀で暮らすとこんないいことがあるという一人一人の思いを表現してもらい、それを集めてポスターや動画にしたり、ワークショップをしたり、市民の皆さんと一緒に作っていければと。小犬さん、このロゴマークを使ってこの街の良さを市民が再認識し合うということですか？市長、狙いはズバリそこにあります。石川さん、私の仕事でも同じですが、情報発信をしてファンになってもらうのが大切ってことですよね。そのためにまず自分を知ろうと。竹村さん、共感してもらうのが大事ですね。市長、まさにその通りです。そういう流れをこのロゴマークで作りたいと思います。写真。座談会出席者の顔写真とそれぞれの紹介文があります。 竹村さん、40代、会社員。小垣らフォトクラブ3、4期生。休日は主に子供3人の野球の保護者活動、市公式インスタや古賀ノート等、子育て家族に向けた古賀の魅力を精力的に発信。小沼さん、10代、学生。市内の中高一貫校にて学業に励む。昨年12月に開催された町の魅力を発見するワークショップに参加するなど、町づくりに興味を持ち始める。石川さん、20代、フリークス店員。地元古賀のセレクトショップ勤務。ここの店員になるのが幼い頃からの夢だった。お店のブログやインスタでの情報発信にも力を入れている。趣味はロックフェスや食べ歩き。針谷力、62歳、古賀市長。平成7年、古賀市議会議員に初当選。その後、市議会議長を経て、平成28年12月より現職。花のある町、古賀を目指し、官民連携の町づくりを推進している。座談会に出席した4人が並んだ写真があります。写真終わり。ピックアップ、枕賀の春。第47回、古賀桃祭り。春の訪れを告げる第47回、古賀桃祭りが3月18日から4月2日まで、古賀久保公園で開催されました。4年ぶりの通常開催となり、ステージイベントや出展のほか、手筒花火の法要も行われ、市内外からツアーバスなど大勢の人が来園。期間中は古賀桃娘がお出迎えし、来園者の春気分を盛り上げました。園内には5品種、約1600本の花桃が咲き誇り、暖かな陽気のもと、園内を散策するたくさんの人の姿が見られました。写真、写真の説明、満開の桃を楽しむ来園者、桃を背に並ぶ4人の桃娘、手筒花火など、大小8枚の写真があります。写真終わり。第24回花桃ウォーク。第24回古賀枕賀の里花桃ウォークが3月25日に行われ、北は北海道旭川市から南は兵庫県加古川市まで全国から255人が参加しました。参加者は、古賀歴史博物館や古賀文学館など、市内の歴史ある街並みを歩くコースと、渡良瀬遊水地の豊かな自然を歩くコースから好きなコースを選択。当日はあいにくの天気でしたが、家族や友人たちと花桃や桜が咲く街並みを眺めながらウォーキングを楽しみました。写真、写真の説明。雨の中、傘をさしてウォーキングする参加者。高見戦跡記念館前でピースサインの参加者など、3枚の写真があります。写真終わり。桜祭り2023。4月1日、2日、三和設計ネーブルパークふれあい広場で、古賀桜祭り2023が開催されました。例年より早い開花となりましたが、今年は花持ちが良く、大勢の花見客が来園。ステージではキャラクターショーやお囃子などのイベントが催され、会場は大いに賑わいを見せていました。来園者は園内に植樹された約500本の桜の前で写真を撮るなど、春の一日を楽しんでいました。写真、写真の説明。イベントの様子、ミニ SL を楽しむ親子、アンパンマンショーの様子などの5枚の写真があります。写真終わり。
民生委員、児童委員、主任児童委員はあなたの一番身近な相談員です。介護、健康、子育てなど、生活の中で気になることがありましたら、 お住まいの地域の担当委員にご相談ください。民生委員、児童委員、主任児童委員には守秘義務があり、相談内容や個人情報などは守られます。問い合わせ、健康の駅、福祉推進課、電話925771。イラストと言葉で関係が表されています。真ん中に民生委員、児童委員。右側に地域住民。双方向の矢印で見守り、世帯状況の把握、情報提供、相談支援とあります。左側に行政、学校、社会福祉事業者など。双方向の矢印で連絡、通報、連携、協力とあります。古河市の民生委員、児童委員等の概要。民生委員、児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤の地方公務員です。委員数222人、令和5年4月1日現在。内訳、民生委員、児童委員、地域担当210人、主任児童委員、児童問題専門12人。委員の氏名、担当区域、連絡先。市ホームページに掲載しています。第1地区、三和地区。第2地区、古河第一中学校区。第3地区、相和地区。第4地区、古河第二中学校区。第5地区、古河第三中学校区。詳細はこちらから。二次元コードがあります。6月1日から7日は水道週間です。水道週間スローガン。水道水、安心安全、これからも。普段何気なく使っている水道水。蛇口から水が出るということが当たり前だと思っていませんか？水は限りある大切な資源です。水道週間を機会に水の大切さを改めて考えてみましょう。問い合わせ、水道課、三和浄水所、電話763780。節水にご協力を。蛇口の開け閉めはこまめに。水を流したままにせず、コップに注いで歯磨きをしたり、食器のつけ置き洗いをしたりしましょう。水の再利用を。お風呂の残り湯を洗濯や掃除、庭の散水に利用しましょう。市の水道の現状。主な水源となる思い川からの取水は、思い川開発事業に参画することを前提に、暫定的な許可を受けていますが、渇水時には取水制限を受ける可能性があります。この事業は、南間ダム完成後から水源開発負担金が発生するものの、安定水利権を取得することで、安定して水道水をお届けすることができます。適正な水道料金の水準について、今後、老朽化した水道施設の更新や負担金が発生するため、厳しい経営状況が見込まれます。こうした中、将来にわたって安心・安全な水道サービスが提供できるよう、適正な水道料金について、1月26日に、古河市上下水道事業運営審議会に諮問しました。水道事業キャラクター、思い川水太郎のイラストがあります。第4期、古河市障害者基本計画を策定しました。令和5年度から9年度までの5年間を期間とした第4期、 古河市障害者基本計画を策定しました。この計画は、障害者基本法に基づく障害者施策の指針として、計画的な推進を図るものです。問い合わせ、健康の駅、障害福祉課、電話924919。計画の基本理念。障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために、前計画からの基本理念を継承し、障害のある人もない人も、共に心豊かに安心して暮らせる町とします。計画の基本的な視点。一人一人が自分らしく生きる社会。障害のある人が生き生きと成長し、社会に参加できるように、各年齢段階、ライフステージに応じた支援を進めます。地域で支え合う共生社会。障害のある人もない人も、地域に住む人がお互いを理解し、交流を深め合う社会を目指します。すべての人が安心して暮らせるバリアフリー社会。障害のある人の障壁となる、物理的バリア、制度的バリア、文化情緒面でのバリア、モラル意識上のバリアなどの解消を目指します。イラストの説明。様々な世代の人が笑顔で並んでいるイラストに、障害のある人もない人も、共に心豊かに安心して暮らせる町という基本理念が添えられています。イラスト終わり。詳細は冊子を市内公共施設に配下するほか、市ホームページからもご覧になれます。二次元コードがあります。5月は消費者月間です。デジタルで快適消費生活術。令和4年度に古河市消費生活センターへ寄せられた相談は791件で、そのうち 31% がインターネットに関する内容でした。契約は慎重にしましょう。問い合わせ、古河市消費生活センター、古河庁舎商工観光課内、電話231718。質問、サブスクの無料期間終了にご注意を。新型コロナウイルスをきっかけに自宅で過ごす時間が増えたため、定額制サブスク動画配信サービスの無料トライアルを申し込んだ。その後、一度も利用せず半年ほど忘れていた。最近になってクレジットカードから月額2000円の引き落としが続いていることに気がついた。答え、センターからのアドバイス。サブスク、サブスクリプションとは、定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサービスを利用できる仕組みです。トライアル、体験として、無料やお試し価格でサービスを受けられる期間が設けられていることがあります。その期間内に解約しないと自動で定額サービスに移行し、定期的に料金が引き落とされます。必要なければ忘れずに解約しましょう。新デザインのグルリン号が運行開始。古河大使を務める浅野恭二さんがデザインしたキャラクター、桃花9歳と、万寿王丸をラッピングした循環バス、グルリン号大型ワゴンが運行しています。ぜひご利用ください。問い合わせ、相和庁舎交通防犯課、電話923111。運行区間。道の駅三和庁舎コース。コース内の主な施設。古河駅市役所三和庁舎、 三和健康ふれあいスポーツセンター、道の駅枕賀の里古賀、小柳病院。時刻表、運賃等の詳細はこちらから。二次元コードがあります。写真2枚、桃花と万丈丸をラッピングしたグルリン号。1枚目は扉を開けた乗車口側、2枚目は反対側と後ろ側。写真終わり。文部科学大臣表彰。全国書き初め展覧会、皇室の部一般、清水咲さん、22歳、東本町。文部科学大臣表彰。水彩連盟展、樋口道夫さん、75歳、雷電町。全国大会出場、表彰。年輪ピック神奈川2022ソフトテニス交流大会、白畑香織さん、古河市ソフトテニス連盟。全国高校サッカー選手権大会、大久保翔馬さん、佐野日本大学高等学校、桜井亮さん、鹿島学園高等学校、鈴木春人さん、少子高等学校。全日本ベンチプレス選手権大会、古着屋 M1 女子 52kg 級、上原舞さん、プリティガンズ。古着屋 M2 女子 63kg 級、桜井美雪さん、プリティガンズ。全日本ベンチプレス選手権大会、1位、古着屋 M2 女子 63kg 級、桜井美雪さん、プリティガンズ。桜井美雪さんの写真があります。健康百科。オーラルフレイルを予防しよう。オーラルフレイルとは、フレイルとは高齢になり筋力や認知機能、社会とのつながりなどが低下した状態のことです。また噛んだり話したりするための口腔機能が衰えてくることをオーラルフレイルと言います。口腔機能の低下が食生活に影響を及ぼし、滑舌が悪くなることで社会との交流が減少し、閉じこもりがちになるなど、心身の機能低下につながります。予防のためのセルフケア。1、定期的な口腔ケアや歯科検診を受けましょう。2、歯間ブラシやフロス等で丁寧に歯を磨きましょう。3、硬いものが噛みにくい、お茶や汁物でむせるとトラブルの兆候を見逃さないようにしましょう。4、口や舌の動きを良くする口腔体操や早口言葉などを実践しましょう。パタカラ体操、口腔体操。それぞれ8回ずつ発音し、2セット行いましょう。1、パ、パーパーパ、唇を弾くように。2、タ、タタタ、舌先を上の前歯の裏につけるように。3、カ、カカカ、舌の付け根を上顎の奥につけるように。4、ラ、ラララ、舌を丸めるように。早口言葉。大きく口を開いて、はっきりと発音しましょう。1、生麦、生米、生卵。2、隣の客はよくかき食う客だ。3、カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。お口の健康は全身の健康へとつながるため、しっかりとセルフケアを行い、 オーラルフレイルを予防しましょう。高齢介護課。こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。ほっと一息つける自分時間に、ガレージカフェ、恵比寿。昨年12月、小名沼にオープンしたガレージカフェは、朝7時からモーニングが楽しめます。オーナーがハンドドリップで入れるコーヒーは、朝から幸せな気持ちにさせてくれますよ。季節の果物を使った日替わりスイーツなど、どれも美味しくてとってもおすすめです。ぜひ足を運んでみてください。こがきらメンバーさっちゃんの写真があります。店舗概要。営業時間、火曜、水曜、木曜日、7時から15時。金曜、土曜、日曜日、7時から18時。定休日、月曜、第2土曜、日曜日。住所、小名沼 931-5。写真3枚。写真の説明。1枚目、モーニングセット。2枚目、日替わりスイーツ。3枚目、本物の車のある店内の様子。写真終わり。キラリ小賀人。全勝検定9冠達成。古賀第一高等学校、清水直樹さん、18歳、東本町。高校在学中、全国商業高等学校協会、全勝主催の検定試験全9種目で1級に合格する快挙を成し遂げた清水さん。将来は日本経済を支える仕事がしたいと、公認会計士を目指して日々勉強に励んでいます。9冠達成に至るまでの道のりや今後の目標などについて伺いました。全勝検定は商業高校の生徒を中心に全国で100万人以上が受験する検定試験で、簿記やプログラミングなど全9種目あり、内容は多岐にわたります。その中でも難易度が高いと言われる英語検定に2年生の12月に挑戦し、校内で受験した生徒の中で唯一合格したことがきっかけで9冠を目指したといいます。9種目の中でそろばんは苦手だった種目の一つ。授業では教わらないため、放課後担当の先生に質問したり、自習の時間を活用したりするなどして勉強に取り組んできたそうです。その結果、日々の努力が実り、古賀一高の歴史上、誰も成し得なかった快挙を達成しました。部活動は簿記珠算部に所属し、3年生最後の大会では、県の代表として全国大会にも出場。顧問でもあり、クラス担任としても3年間指導に当たってきた青柳先生は、自分で考え、スケジュールを立て、実践できるのが彼の強み、と話します。将来のことを考えて、人生を逆算して行動してほしい、と後輩たちにエールを送る清水さん。今春からは、大学でさらなる学力の向上を目指しています。将来は公認会計士になって日本経済を支える担い手として活躍したいと自身の夢を語る目は希望に満ち溢れていました。写真4枚、1枚目、学生服姿の清水さん。2枚目、趣味は筋力トレーニングです。3枚目、全国高等学校簿記競技大会に出場。4枚目、合格証書は清水さんの努力の結晶です。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子。いい子が育つ古賀。近村二希ちゃん、令和3年10月生まれ、静か町。やんちゃ盛りの1歳児、 大きな観覧車に乗って大喜び。父、ゆうき、母、さき。ひろえりおんちゃん、左。りょうたくん、右。令和4年6月生まれ。令和2年6月生まれ、諸川。いつまでも元気でいてね。大好きだよ。父、ゆうすけ、母、なぎさ。松沼きららちゃん。令和3年7月生まれ、おさき。これからも元気いっぱいすくすく育ってね。父、たかひろ、母、さやか。安田ゆずはちゃん。令和3年9月生まれ、くのう。みんなを笑顔にしてくれる。これからも元気に育ってね。父、しょうき、母、なな。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 相和庁舎シティプロモーション課電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、たくさんの人を助ける医者に。高野妙さん、西牛ヶ谷小学校6年生。私の夢は、お医者さんになることです。小さい頃に転んで骨折し、何度も通院したことがありました。その時のお医者さんは、毎回優しく治療してくれるだけでなく、怪我で沈んだ私に温かい言葉もかけてくれました。そのおかげで骨も気持ちも元通りになり、骨折する前と同じように生活できるようになりました。お医者さんの仕事は、体の傷だけでなく、心の傷も治せる素晴らしい仕事です。私もたくさんの人を助けることができるお医者さんになりたいと思います。高野さんの笑顔の写真があります。
古賀歴史見聞録特別陳列雪の殿様の愛用した刀こしらえ切れ味シャープな小山宗次の刀企画展、帰ってきた堀川国広の会期も7日まで。この展覧会における隠された一押し作品は、雪の殿様土井利貫の刀大小とそのこしらえと言ってよいでしょう。この大小の刀は、天保12年1841年6月に古賀公、古賀藩主土井利貫の命に応じて作られたもので、作者の小山宗次は幕末を代表する刀工でした。打足ながら、吉田松陰や橋本早苗らの処刑人で、公儀のお試し御用の七代目山田朝右衛門も折れず曲がらずによく切れる宗次の刀を用いたとされています。絶妙な調和で、刃文と彫刻が共存するこの刀身は、極めて高い完成度と評すべきものであると言い、発注した利貫の美意識を表すものでしょう。この時期の彼は、古賀城主として、また江戸幕府の本丸老中として、国政の中枢で大いにその存在感を発揮しており、この刀身には、そうした矜持が込められているのかもしれません。刀装具と石化模様、融合の美。土井利貫は、25歳にして古賀藩主の養子に迎えられた直後から、雪の結晶観察を続け、天保3年1832年には、日本最初の雪の自然科学書となる石化図説 同11年にその続編を刊行します。雪に魅了された古賀の殿様は、やがて30年に及ぶ研究成果から発見した石化という意匠を自らの道具や工芸品にデザインとして取り入れていきました。公開中の大小こしらえは、いわばその集大成として誕生した一品です。つばは幕末の金工家である後藤一条の作品。その本家の後藤宗家は室町江戸時代を通じて御用達として高い格式を有し、大名旗本における色相のこしらえでは道家の手がけた金工品を用いる必要があるとされるほど。文家出身の一条は、自らの金工技量とその高い芸術性が認められて、天皇や幕府に応じて骨格や伝統に縛られぬ自由な発想で刀装具を制作しています。一条とその門人たちの手になる石化文様の鐔は、その斬新な図柄が大いに評判となりました。ことに年貫自ら下絵を提供して発注した陳列の鐔は、石化を浮き彫り表現するという唯一無二の姿に仕上げられ、流行した石化門鐔の中でも類例を見ぬものと言ってよいでしょう。また降る雪のような鞘の模様は、舶来の高級品であった貝らぎ、エイの皮に漆をかけて研ぎ出したものです。そこに付属する小塚と公害は大小で作者が異なっており、小の公害小塚は後藤光義新城の作で、先述の通り栄えある後藤宗家15代目を継いだ人物でした。一方、大の小塚は乙龍拳未木の名があることから、長金氏浜野家の4代目正信によるものと判明。未木は当館所蔵で高見仙石所要の石化門蒔絵印籠、国重要文化財のおじめも制作していました。真鍮の小刀。ところで、国友一貫祭歴史資料という昨年11月新指定の国重要文化財があります。国友一貫祭は鉄砲鍛冶の家に生まれた技術者で、数々の機器を生み出した発明家でした。その交流人物中に土井利貫や家老の高見仙石らの名も確認されています。詳細を述べる暇はありませんが、一貫祭は利貫にテレスコップ反射望遠鏡等のほか、真鍮小刀も上納したということ。この真鍮小刀は、長らく記録のほかに存在が確認できなかった珍品でしたが、このこしらえの付属品として現存することが、公開前の調査で判明しました。既存の格式にこだわらず、特進したものを採用するという、利貫の揺るぎない意志を垣間見るようです。遺品を集めて独創的な美術工芸品を完成させることを願った利貫は、武家の象徴である刀に石化のモチーフをあしらいました。この刀こしらえ一式の存在は、歴史と文化の町古賀を代表する財産と称するにふさわしいものであり、雪の殿様と呼ばれる彼にとって満足のいく作品となったことでしょう。古賀歴史博物館学芸員長陽俊彦。図書館の本棚から U センター敬愛防水一般書地理島図鑑小西圭著謎の仮面でお祭りする島パプアニューギニアからやってきた島大人の事情でサイボーグ化した島日本のおよそ7000もの島の中から個性的な50の島たちのつぶやきを豊富なイラストとともに紹介する。出版社講談社。一般書小説野草交差路青山茂春著平成29年12月琴の没落した家で祖母が蔵の財産をすべて捨てるという行動をとった。日本社会の闇と格闘する日々を重ねてきた祖母の姿を、自らも苦しみのただ中にいる29歳の男子が 明らかにしようとし、出版社、扶桑社。児童書、文学、森の優しい大工さん、小栗花音文。自分で初めて巣穴を作ったキツツキのコンタ。翌朝、その新しい巣穴に引っ越そうとしたら、すでにリスの親子が住み着いていた。次に、もっと大きくて立派な巣穴を作ったら。大自然の中での動物たちの暮らしを生き生きと描く。出版社、文芸社。絵本、めくって発見。絵本、工事現場の車。ホイールローダー、カニクレーン、フォークリフト、高所作業車。工事現場で働く車たちをリアルなイラストで描いた仕掛け絵本。仕掛けの窓をめくると車の仕組みがわかる。出版社、長岡書店。それぞれの表紙の写真があります。ファインダー越しの昭和時代、タイムトラベルフォトグラファー。写真のタイトルは女の子、昭和32年春。古河市在住写真家鈴木道夫さんの吹き出しで、女の子が口にしているのはタケノコの皮で梅干しを包んだもの。包みの角から梅干しの果肉を吸うとタケノコの皮が赤くなるので、その速さを友人と競って遊んだものです。写真2枚。1枚目、2人の少女と幼い男の子。男の子は半分体を隠すように前にいる少女に捕まっている。もう一人の少女はタケノコの皮を口にしている。3人ともしっかりカメラを見ている。2枚目、古河市在住写真家鈴木道夫さん。写真終わり。町の話題レポート。陸上界のレジェンドが指導、藤光健二のランニングプロジェクト2023。3月12日 ES 中央運動公園に、日本記録保持者でオリンピック元代表の藤光健二氏をゲストに招き、ランニングプロジェクト2023を開催しました。世界の舞台で活躍した藤光氏が、栄養学などの講義のほか、正しいランニングフォームやベストタイムを更新する練習法などを、自身の経験談を交え、わかりやすく指導。参加者は学んだ内容を確かめながら、園内2km のコースを軽快に走り抜けました。ウォーミングアップで楽しみながら体を動かす参加者と藤光氏の写真があります。古河といったらここを展示、ときめき古河展。3月18日から26日、バル古河で古河キラフォトクラブ3期生のメンバーが市内の名所などを撮影したときめき古河展を開催しました。会場には市民誰もがここだとわかるような店舗や風景など18箇所の写真を展示。来場者は日常を切り取った写真の数々に触れ、街の魅力を再発見する機会となりました。おなじみの店舗など多くの来場者の共感を呼びました。写真を指さす来場者の写真があります。明るい未来に向かって羽ばたけ、小学校中学校卒業証書授与式。市内9中学校で3月13日、市内23小学校で3月22日に卒業証書授与式が行われ、小学生1162人、中学生1150人に卒業証書が授与されました。三和北中学校では、卒業生一同が3年間の感謝の気持ちを込めて合唱を披露。頼もしく育った子どもたちの姿に、 涙を浮かべる先生や保護者の姿が見られました。校長先生から一人一人に卒業証書が手渡ししている写真があります。心奪う刀剣の美しさ。帰ってきた堀川国広。3月18日から5月7日まで、古賀歴史博物館で、令和5年春の企画展、帰ってきた堀川国広を開催しています。堀川国広は、安土桃山時代の刀工で、神刀の祖と称されており、その貴重な刀剣25点を展示しています。また、オンラインゲーム、刀剣乱舞オンラインとコラボして、キャラクターの等身大パネルの展示や、市内を巡るスタンプラリーのほか、コラボグッズも販売、市内外から多くの刀剣ファンが訪れています。来館者が刃文など間近で鑑賞できる貴重な機会を楽しんでいる写真があります。市民の幸せファースト。令和5年度、古賀市役所入庁式。4月3日、中央公民館で古賀市役所入庁式を行い、22人の新規採用職員が決意に満ちた表情で入庁式に臨みました。市長から辞令を受け取った後、代表の職員が学び続ける姿勢を持ち、市民の皆様から信用、信頼される職員となれるよう、業務に励んでいくことを誓います、と宣誓しました。市長、副市長、教育長との集合写真があります。夢と希望に胸を弾ませ、小学校、中学校、入学式。市内の中学校で4月6日、小学校で4月7日に入学式が行われ、小学生1079人、中学生1070人が期待と希望を胸いっぱいに膨らませ、学校生活をスタートさせました。上辺小学校では64人が入学、新入生たちは少し緊張した様子でしたが、担任の先生から名前を呼ばれると元気な声で返事をしていました。はいという返事が聞こえそうな児童が一人立っている写真があります。そこに、新しい友達と楽しい学校生活を送ってくださいと書かれています。古学校だより。文化庁伝統文化親子教室事業。親子着物教室。日時6月17日土曜から12月10日日曜、全12回、10時から12時。発表会2日間は時間が異なります。場所、野本伝説工業コスモスプラザ。対象、市内在住の小学1年生から中学3年生とその保護者。定員20組。費用3000円。初回納入。講師、山越水氏。申し込み5月31日水曜までに講師に直接申し込み、電話、メール、電話762437、メール yamano@docomonet.jp。 親子茶道教室。日時7月8日土曜から12月10日日曜、全10回、発表会2日間10時から、初回のみ14時から。場所、野本伝説工業コスモスプラザ、講師茶室。対象、市内在住の小学1年生から中学3年生とその保護者、定員20組。費用4000円、初回納入、講師酒井邦子氏、申し込み5月31日水曜までに講師に直接申し込み、電話、メール、 電話77-1969、メール k.sakai@rq.dion.ne.jp。 生け花親子教室、日時8月26日土曜から令和6年1月21日日曜、全10回、9時30分から11時30分。発表会2日間は時間が異なります。場所、古賀断熱東公民館。対象、小学生とその保護者、子供のみの参加か。定員20人。費用、各回1000円。お正月と発表会は2000円。講師、前田時子氏、古賀市華道連盟。申し込み、5月31日水曜までに、講師に直接申し込み、電話、ファックス、電話 090-7238-6547、ファックス 317392、問い合わせ、古賀庁舎障害学習課。子育て支援センターからのご案内。市内に9カ所ある子育て支援センターは、子育てをしている人に遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり体操したり、絵本を見たりするほか、季節の制作や手形アート、毎月のお誕生会など、様々な活動をしています。利用する場合は、事前予約が必要です。活動時間外には、育児相談も受け付けています。0歳児で初めて利用する場合は、事前に問い合わせください。各施設の詳細や催しは、古賀市地域支援センターのホームページからもご覧いただけます。二次元コードがあります。古賀市立第三保育所地域子育て支援センター。5月の主な活動。15日からおもちゃを作ろう。22日からマイスタンプ。29日から種をまこう。週間スケジュール。月曜1歳児。火曜全年齢。水曜0歳児。木曜2歳児。金曜0歳から就学前。自由遊び。費用100円。問い合わせ、第三保育所。中田1619。電話482312。第三保育所の外観写真があります。白梅保育園。子育て支援センターワンパク。5月の主な活動。ベビーヨガ。お部屋飾り制作。歌、手遊び。週間スケジュール。月曜から金曜、0歳から就学前。費用、100円。問い合わせ、白梅保育園。湖、2356。電話、927627。白梅保育園の外観の写真があります。諸川認定こども園。子育て支援センター、元キッズ。5月の主な活動、身体測定、親子体操、お誕生日会、4月、5月生まれ。週間スケジュール、月曜、0歳から就学前、火曜、2歳児以上、水曜、1歳児、木曜、0歳から就学前、金曜、0歳児、費用、100円、問い合わせ、諸川認定こども園、諸川1779-3、電話070-4800-8816。諸川認定こども園の外観の写真があります。健康づくり事業、問い合わせ、子育て包括支援課、古賀福祉の森会館、電話486881。乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日、受付時間の順に読みます。 1歳6ヶ月児検診、二次元コードがあります。令和3年9月25日から10月22日生まれ、健康の益、5月17日水曜。令和3年9月1日から10月31日生まれ、3和地域福祉センター、5月19日金曜。令和3年10月23日から11月28日生まれ、健康の益、6月13日火曜。対象者には案内を個別通知します。3歳児検診、二次元コードがあります。令和元年12月4日から令和2年1月7日生まれ、健康の益、5月24日水曜。令和元年11月1日から12月31日生まれ、三和地域福祉センター、5月30日火曜。令和元年12月8日から令和2年1月15日生まれ、古賀福祉の森会館、6月14日水曜。対象者には案内を個別通知します。表終わり。相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談。母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。3は地域福祉センター、5月23日火曜。古賀福祉の森会館、6月6日火曜。健康の駅、6月12日月曜。対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制。二次元コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古賀福祉の森会館、6月9日金曜。健康の駅、6月22日木曜。いずれも9時20分から15時30分。妊娠・子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠・産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。健康の駅、5月16日火曜。三和地域福祉センター、5月23日火曜。古賀福祉の森会館、6月6日火曜。いずれも9時30分から。表終わり。教室、パパママクラス予約制、定員13組。多数抽選。内容、子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、母子健康手帳筆記用具、エプロン持参、場所、健康の駅、期日、6月10日土曜、時間、9時30分から11時、申し込み期間、5月2日火曜から5月17日水曜、3ヶ月から6ヶ月児検診、9ヶ月から11ヶ月児検診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場臨時休館、ヤクルトワンパクステーション期日5月28日日曜、問い合わせヤクルトワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森期日5月22日月曜、問い合わせやんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話 978-77-87-8111 UI 記念病院東牛ヶ谷707電話973000古賀赤十字病院下山町1150電話237111古賀総合病院鴻巣1555電話471010診療時間月曜から土曜日18時から23時日曜日祝日9時から16時実施時間外の受診についてはつくばメディカルセンター病院電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢15歳未満。音訳者中。小児救急医療輪番表で茨城西南医療センター病院を西南、UI 記念病院を UI、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中終わり。今日、5月1日月曜西南、2日火曜西南、3日水曜西南、4日木曜 UI、5日金曜赤十字、6日土曜西南、7日日曜西南、8日月曜西南、9日火曜古賀病院、10日水曜西南、11日木曜西南、12日金曜赤十字、13日土曜西南、14日日曜 UI、15日月曜西南、16日火曜古賀病院、17日水曜西南、18日木曜西南、19日金曜赤十字、20日土曜西南、21日日曜西南、22日月曜西南、23日火曜古賀病院、24日水曜西南、25日木曜西南、26日金曜赤十字、27日土曜西南、28日日曜 UI、 29日月曜西南、30日火曜西南、31日水曜西南、6月1日木曜西南、2日金曜赤十字、3日土曜西南、4日日曜 UI、 5日月曜西南、6日火曜西南、7日水曜西南、8日木曜西南、9日金曜赤十字、10日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システムホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談、電話 050-5445-2856、 受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちらから。二次元コードがあります。